皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回はリスナー様からの質問といいますか、ご感想ですかね、ちょっと違った視点からの、お話をいただきましたのでご紹介したいと思います。ニックネームテラーさん。小学生の一人っ子の娘がおり、中学受験を検討している中、こちらのポッドキャストに出会い、受験情報のみならず子育てについても大変参考になるお話が盛りだくさんでハマってしまい、通勤時にずっと聞いております。気になる回は妻と一緒にリピート再生しております。こちらの番組を聞く中で、子供のつまずかせ方や褒めることでうまくやる気を引き出すやり方や、一つ一つ積み上げて最終的には自立を促すやり方など、実は子育てだけではなく、今まさに会社で教育している20代の部下たちにも応用できるのではないかなと思い、実践してみたところ、彼ら彼女らとの関係値も良くなり、行動も幾分自発的になってきているように思います。取り留めのない話で恐縮ですが、20代のこともなると私より娘の方が年齢が近いこともあり、昔私たちが受けていたような教育よりも先生の褒めて伸ばすやり方が合っているのだなと感心したことをお伝えしたく投稿いたしました。これからも配信楽しみにしております。ということで、テラーさんありがとうございます。子育ての話からですね、会社のこう部下の教育の話に広がっているというところがちょっと面白い視点だなと思い、私もですね、こう会社経営とあと子育て両方やってたりするんですが、共通する部分やっぱり多いような気はしますね。言われてみると、この、子育てと社員教育、似ている点、共通しているような点、そしてその本質的なところについて、小川先生の方にお話を聞いてきました。
新しいパターンですね。
そうですね、質問というよりは、なんかこう自分で会社の中で実践してみてっていうところで、
本当に、まずこのテラさんね、ありがとうございます。素敵なご投稿だと思うんですが、子育てとね、社会人教育ってもちろんのように重なり合ってるんですよ。で、それはテクニック的なことがどうこうよりも一番大事な部分はですね、親であり上司でありの側からしたときに伝わらないっていうことを前提に取り組むこと。例えば子供に対して、子供たちっていうのは親から言うこと、なんでなんでから始まるわけで、そもそもこっちの当たり前を当たり前と思ってませんから、何が当たり前なのか、何が大事なのかっていうことを伝えて説明していくところから始まりますよね。分からなくて当たり前から始まるのは子育てですね。ここの部分が感覚として身につくことによって、例えば新入社員でもう世代も20年ほど違うと、じゃあこう社会に出てくるまでのその人たちの経験値も違うので、分からなくて当たり前ってところからスタートするわけですよ。じゃあどのように教えることになるかっていうと、今どういう経験積んできたのとか、何大事にしてるのとか、なんでこの会社来たのとか、この仕事を頼むとして 何日ぐらいできそうかなっていう見通しを聞くとか、さまざまなことで相手が何を考えてるかを引き出す上で、そこに先輩である経験者である自分が何を渡せるかっていうのを 見計っていくわけですよね。そこら辺子育てと社会人教育に非常に重なる。で、どの親もですね、お前の意思なんか関係ない、俺の言う通りに全部やれなんて子育て選ばないですよね。
そうですね。
その先に我が子が自分のロボット化する、それをハッピーと思う親御さんで まずいないと思うんですよ。なぜなら そんなことしたら成長しないの分かってるから。じゃあ同様に社会人部下教育においていいから、お前言われたことやってたらいいんだよって、真似てたらいいんだよって考えるな、従えって入っていった先に、その後輩部下が自ら考え結果を出していく人に育っていく予感全くないですよね。ただ全く経験がなく知識がなかったら、考え聞くからまずここまでは身につけてくれと、何も知識がない段階でこうしたいああしたいっていうのはわがままだからやめなさいと。 で、行って身についてきたら次はどういうふうにしていくか相談しながらやっていこう。子供と一緒ですよ。持ってる知識量や経験に応じて、まず全くないものは教え、身につけさせる。でもその上でどう考えていこうか、この本人自身にも選択を渡しながら、予定、目標、スケジュールといったものを決めていく、その関わりをしていく。で、次、ある程度もう自分でできるようになったものには、スケジュール渡すとかじゃなくて、来週はどういうふうにしたいか、予定だけ教えてねって言って、報告だけ促すようにする。まあ、そうやって子離れ、親離れしていくように、部下も上司離れとか自立させていくっていうことをするわけですよね。だから仕事は子育ての役に立つし、仕事においていろんなスキル、対人関係の連絡の仕方とかほうれん草とかですね。それは子育てにも非常に役立つし、また子育ての経験とは仕事にも役立つわけですよ。この寺さんはそのあたりを実践されてる。で、一つだけですね、褒めて伸ばすやり方って表現されてるんですが、僕は褒めて育てるではないんですよね。認めるってことを大事にしてくださいっていうのが僕のお伝えしている見守る子育ての真髄で、認めるっていうのはあなたは一人独立した個性ですよ、存在ですよ。で、今あなたがこう考えてるんですね。あなたはこういうふうな成長過程で今の考えに至ったんですね。今あなたはこちらを優先したいと考えてるんですね。今あなた疲れてるみたいですね。そうなんですね。今のあなたはそうなんですねっていうのをまず受け止める。で、じゃあその上でどうしていきましょうかと相談する、もしくは指示をするって関係であって、本人が決めて取り組んでいたものができたら、ああ、できたんだねって、予定よりも1日早く完了じゃないか、そっかそっか。ことさらに褒め言葉を使ってなくても、現に今起きていることを認める、そして本人にフィードバックする、それだけで本人としてはちゃんと見られている、尊重されていることが感じられるし、で、安心感が得られますよね。上司がちゃんと見てくれてる。じゃあ自分自身成果を出そうということも回転しやすいってところで、まあ、このね、テラさんの昔さん、後輩さんが育ってきてるのも同じようなことが生まれてるんだと思うんで、まあ正直ですね、2、30年この世代がずれた人が頑張って無理やり褒め言葉を使っても下手したらキモいって言われますから、当然認めるということですね。
なるほどですね。
あるがままをちゃんと見て、そうなんだっていう心で接する、ここを大事にされるというのが子育てにおいても部下教育っていうか部下との接し方においても有益なんじゃないかなというふうに思います。はい、寺田さんからいただいた話で、ちょっとまあ僕からもう補足の意味でお話しさせていただきました。
今回はテラーさんからの感想から、子育てと社員教育結構共通しているところが多いのではないかというお話で、その本質的なところとしては結構似ているというお話でした。重要な部分としましては、伝わらないということを前提に相手に対して話をすることというところが大事なところで、こっち側の教える側のですね、当たり前が当たり前になっていない。教える側、こちら側のですね、言うことが、部下でしたり子供でしたりっていった教えられる側では当たり前ではないということで、まずはその何が当たり前で何が大事かを伝えて説明するところからスタートし、その中で相手が何が理解できているのかというところを引き出して、その理解できているところに対してこちら側が何かを渡してやらせてみるという流れが、子育ても社員教育も一緒の部分ということでした。その中でも勘違いしないでほしいというところは、全く知識がない時に、ああだこうだと、議論をするというのではなく、知識の部分については最低限覚えてもらうということは大前提であるようです。知識がついた上で、その先に予定を立てて目標を決めていくというような関わり方になり、最終的にはその予定目標を自分で考えさせるという、自立を促すというような流れですね。こういった成長のさせ方が、子供も社員教育も似ている部分で、かつ非常に重要なやり方だというふうにおっしゃっておりました。 もう一つ最後におっしゃってたのが、教えている相手のことを認めてあげると。現に起こっていること、できているということをちゃんと、言葉として相手に意思表示をしてあげることによって、まあ、それが安心につながって次にまた成果を出そうという動きになるということで、このフィードバック、子供や部下に対しての伝えること、認めてあげていることを伝えることというところも、忘れなくということでした。まあ、確かにこのテラーさん、40代か50代ぐらいの年代ですと、まあ、なんとなくそのできなかったことを荒探しのようにこう見つけ出してそこを潰しに行くという、まあ、まんべんなく何でもできるような状態に仕上げていくというような教育が、主だったかなというふうに思うんですけれども、まあ、今の時代ですね、まあ、そういった部分も大切ではございますが、やっぱり子としての、特徴、いい部分っていうものをどんどん伸ばしていって、それが認められるという社会構成にだいぶ変わってきてはいますので、組織から子、集団から個人っていうんですかね、というようなところに、まあ、適応していくためには、まあ、今回の小川先生がおっしゃられたような教育の仕方、伸ばし方というものがかなり社会構造に合ってるのではないかなというふうに個人的には思いました。非常に面白い視点かなと思いますので、このあたりですね、他の方でももし実践されてたり気づいたことがあれば、ぜひぜひこちらの番組の方にご連絡いただけると、またこれを参考にしながらお話展開できればなと思います。そういったご意見、ご感想や、あるいは小川先生への子育てについての質問などございましたら、番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。